ですね。じゃあまあ、その16とか18とかその若い頃は、はい、とりあえず僕らの年の男の子は、まあ、ある程度興味を持つのは自然だったじゃないですか。
そうですね。
全員が全員じゃないけど。
はいはい。
でもそんな中やっぱり乗って降りていく人たちと、はい、乗らない人たちと、
はい、
あと乗って乗り続けちゃう人たちいると思うんですけど、
はい、
金井さんにとって、はい、なぜそのバイクがこんなに長く続いていらっしゃるのかと、
はい、
はあ、あとバイク以外の何かその同じように長く続いている趣味があるのかどうか。
あ、なるほど。ね、バイクに関してはもう僕は小学生の時から乗りたかったんです。
お、早いですね。
あの、兄が、よく話に出てくる兄がいるんですけども、二人いるんですけど、まあ、両方ともバイク乗ってたのもあるし、
ほうほうほう。
まあ、二番目がもう、ちょうど、ぐんちゃん世代、バリマシ世代なんですよ。
はいはいはい。
初期バリマシ世代の人間なので、
はい。
その時に、僕に、こう、英才教育を。施した6個離れてるんですね。その、だから僕が6歳の時相手12歳で、向こうが16歳で僕10歳ですよね。
はいはいはい。
だから10歳の僕にバイクはいいぞ、バイクはいいぞと。でちょうどその頃こう汚れた英雄とか、
はい、
8体がテレビでやってたりとか、ガードナ
ー
が走って、で、エディ・ローソンが走ってっていう、ちょうどそれがテレビで見れたりもした時代なんで。
はいはいはい。
それを俺に見せながら、ああでもね、こうでもね、と、バイクはいいんだっていう話をずっと聞かされて、で、僕は小6の時点で、もう RZ250 乗るんだと。
早熟ですね。
そうです。友達とも誰とも話し合わないです、これはね。だから、年上の人と話が合いますね、どっちか。
でもじゃあ、あれですね、小学校の時に思い描いた夢を実現してるんですね。
はい、でも、思い描いた夢はレーサーになりたかったんですよ。
ああ、なるほど、うん。
だから、そこは叶わなかったですけどね。
ああ。
そう、だけど、そうですね、バイクに乗るって思って、乗って、やっぱそのまま楽しかったんですよね。
ほう。うん、でも、乗り始めたらもう最初から、
そうですね。
期待通りというか、楽しかったっていう。う
ん、面白い。もう、要は、ね、中学生、小学生、中学生は結局乗りたくても乗れないわけじゃないですか。
はい。
で、乗りたい、乗りたい、乗りたいと思って、やっと乗れましたなんで。
16禁みたいなもんです
ね。そうですね。そんで、だから、もう嫌とかもう一切ないわけです。乗りたかったものにやっと乗れた。
あ、
うん、で、まあ、面白いじゃないですか。
はい。
まあ、そのままどっぷりです。
なるほど。
はい。
で、その、バイク以外に何か、まあ、バイクと、天秤にかけられるような、
はい、
趣味ってあるんですか？
一応、細々とギターをやってます、感じですね。
で
も、もう、最近は全然弾いてないし。
ああ。いや、いいんじゃないですか。ギターしょって、GSR で出かけてます。
流ししながらって。
たまにいますし、今最近あんま見ないけど。
いや、でもいますよね。北海道に、アコースティックギターしょって走ってるカブとか。
はい。
で、キャンプ場着いたら歌い出すっていう感じですよね。
僕は好きですけどね。
はい。僕も好きですけどね。
はい。
でも、まあ、ギター背負ってバイク乗ると大変なんですよね、あれね。
まあ、でかいですしね。
うん、煽られるんですよね。
あ、そうなの、
うん、やっぱ、砲立ててるみたいなもんじゃないですか。
ああ、うん、上に長いから。バックパッカーズギターっていうのが、はい、ちょっと細めのやつがありまして、
はい、
結構それがね、持ち運びは便利なんですよ。
そうなんだ。
はい。
僕、エレキなんで、
はい。
あと、アンプも持ってかなきゃいけないんじゃないですか。
ああ、なるほど。
そうですね。
でもバイクにアンプ仕込んで。
ああ、ビクスクみたいな感じで。
そうですね。
できなくないかもしれないですね。
はい。
エンジンかけながら、バッテリー供給しながらギター弾くと。
はい。
誰かにちょっと吹かしてもらいながら。 横でガチャガチャ
噛んでると。愛の手で
。
吸い込みで。
ボンボンボンボンボンってやってもらいながら、こっちでジャンジャカジャンジャカ歌うっていう。聞こえねえよって話ですよね。
話題にはなるだろう。
うん。
ああ、そうっすか。そうですね。長いんですね、本当にね。
そうなんですよね。
降りようと思ったこととかないですか？
降りようと思ったことは、ないかな。うん。ないですね、僕は。で、まあさっき、ほら、その16歳になると、同級生とかがやっぱ乗るじゃないですか。
はいはいはい。
で、やっぱその時はみんな、俺は一生乗るぜとか、やっぱ言ったりするじゃないですか。
うんうんうん、そうですね。
でもこいつら絶対一緒乗んねえんだろうなと思ってたんですよ、俺は。僕は乗るってもう思ってるから、はい、逆に言わないし、まあ、言わないし言う必要もないから言わなかったですけど、一生乗ろうな、みたいなことを言ってた輩は全員おりましたからね。
でも、はい、乗り始めた頃から、これは一生乗るな、俺と乗り続けるなっていう気持ちでしたね。
はい、あ、そうですか。ルイさんはそうですか。
あ、全然これは一生もんだと思いました。はい。で、やっぱり降りていく仲間もいるわけで、それは寂しく思いましたんで、はい、あの、キリンの六巻で、
はい、
あの、まさき。
はい。
まさきだね。
はい、はい。
そう。ロッカーの、まさきの友達のパンチパンのやつが、一生乗るぜとか言ってて、はい、降りて車に乗っちゃった話なんかは、すごく、あ、リアリティあるっていうか、そうだよな、うん、あの寂しさって、すごくわかるなと思いましたね、うん。
まさにそれです。僕も、思いっきりキリン世代なので、
うん、
あの中から受けた影響はものすごく大きいんですよね。だから、まあ、ああやって、なんていうんですか、首都高、バカみたいに飛ばすとかそういうことじゃなくて、
はい、
精神論的な部分ですよね。
ああ、そうですね、
うん。
自分の気持ちとのなんか折り合いをなんですよね、結局ね。
だからそう、はい、16で免許取って、17で一生乗るぜって言って、18歳であっさり車の免許取って帰ってきて車にね、乗り換えちゃうっていう。まさにやっぱ周りもそうでしたからね。で、やっぱりお前らそうかよって思ってましたからね、俺は心の中でね。でも俺は降りねえぜって思ってましたからね。
その、乗ったらすぐに 100% 楽しめるかじゃないと思うんですよ。あの、乗ってすぐ楽しい人もいるでしょうけど、
はい、
乗ってみてもうまく乗れないなとか、
はい、
あとはバイクならではの楽しみに気づかないで降りちゃう人もいると思うんですよ。
はい、
だから
難しいですからね。
そう。バイクしかなくてじゃなくて、車も、免許取って車も乗ってて、バイクも乗り続けてる人が一番そういう意味では信用を受けるって変だけど、うん、共感できるっていうか、あ、同じ気持ちで伝わるなって思うんですよ。若い頃ってほら、バイクしかないからバイク乗ってた仲間もいっぱいいたけど、
うん。そうです、そうです。
はい。
だから、それが車もいいよって言われた時点で、天秤かけて、両方いいっていうか、はい、こっちがいいっていうか、
うん、違う楽しみが、うんありますからね。
そう。で、やっぱり案の定、大半がおりましたよね。
そうですね。
うん。じゃあ寂しかったけど、それこそキリンの話じゃないけど、キリンの中で出てくるセリフで、
はい。
なんか、なんでバイクに乗ってるのって、多分モヒクかなんかが聞かれた時に、10代の自分を裏切んないためだって言うんですよね。
はい。
自分もそう思ってますもんね、だからね。あの頃、そんな大人になりたくないって思って、要はそれは降りちゃった自分なんですけど。
はい。
うん。で、だから10代の自分に顔向けできるかっていう、今は乗ってるんでできるって思ってる部分とかもあるんですよね。うん。
なるほどね。
うん。キザなとこですけどね、それはね。
いや、いいんじゃないですか、格好つけ大事ですよ。
うん、
あ、僕は今はもうそんなに強い、思い入れっていうかなんか、こうじゃなきゃダメだっていうものはなくて、
はい、
あの、まあ、自然に楽しいから乗るのと、
はい、
あと、まあ、他の趣味、全くないわけじゃないけど、例えば、 ね、プラモデルなんかも、
はい。
やりたいなとか、
はい。
ちょっとやって、嫌いじゃないんですよ。
はい。
絵も描きたいなとか思うし、はい。まあ、ギターだって弾けるように覚えてみたいとか、いろいろあるんですけど、はい。でも、あと、写真か、カメラもね、釣りに行って写真も撮りたいなとかもあるんですけど、はい、まあ、とにかく、浮気せずにずっと続いたのがこれだけだったんで、
あ、なるほど。
他のはなんかちょっと忙しくなったり、
うん、
うん、何か理由ができるとちょっと中断してしまっていたのが、
はい、
バイクだけはずっと続いてるとこがあるんですけど、俺、同じテーマで自分で考えたのが、まあなぜバイクだったのかっていうと、
はい、
やっぱ一つはね、どっちかっていうと、まあ僕らの頃まだその、うん、なんだっけ、4プラス1年運動とかあったんで、
はい、
バイク乗るのが、ちょっとその、良い子ではなかったというか、乗りやすい環境じゃなかったんですよね。はい、はい。で、自分がそういうのが反抗して乗るタイプでもなかったし、
はい、
っていう自分のイメージに対する、なんかこの、なんかそれを壊したいなっていうか、
はい、
っていう漠然とした思い、と、単純にちょっと、下駄が欲しいと。はい、足代わりに、このタイミングだったら、ちょっと親を説得して入手できるかなっていうのがあって、原付の免許取ったんですよ。
はい。
最初。でも、その高校の時、原付乗ってる時は本当に足代わりで、
はい。
今みたいに、そんなバイクというものを好きじゃなかったんですね。
ああ、別に、要は、行ける、はい、その行きたいところに行けるから乗ってる。
そうですね、
はい。
楽な自転車みたいな感じ。
そうですね。漕がなくていい自転車ですよね。
そうそうですね。特にそこに、大きななんかその何か精神的な拠り所というものとして捉えてただけじゃなくて。
はい。
ただ、もう一個その同じ時期にやっぱ高校生の時に俺、同級生がいて、
はい、
まあバレー部キャプテンのやつで、まあすごくいいやつ、親友なんですけど、はい、人柄も良くて、かっこよくて身長もあってるバレー部キャプテン、うん、人望も厚いと。
めっちゃモテそうですね。
うん、まあ、そこそこモテるんですよ、俺が、
はい。
うん。で、いいやつなんだけど、なんかコンプレックスがあって、彼に勝てるものってなんだろうって。まあ、勉強が強化とかによるとちょっと自分のが勝てるかなとか。
はい。
ただ、いいやつは運動神経いいし、体力もあるんで、はい、その、スポーツ関係で言うと、もうはたはた、
うん。落ちかないってことですね。
落ちかない。
はい。
唯一近づけるのが、まあ、その、長距離走
はい。
とかだったら、まあ、苦しいけど、頑張ってついてきゃそんな離れないな。まあ、それでも全然勝てないですけど。
はい。
っていう、そいつのことを俺は親友で好きだし、うん、あれなんだけど、どっかコンプレックスもあったのが、
はい。
はい。で、自分の方が先に中型取って乗り始めて、
はい。
1年後ぐらいに彼も、免許取って、
はい、
同じバイク買ったんですよ。
ああ、はい。
で、同じバイクで箱根に行こうって言ったら、まあ、当たり前なんだけど、
はい、
1年以上前から乗ってる人間と、まあまあ、実際にはもっと前か、原付から入れる、はい。まあ、中型で1年以上前から乗ってる人間と、免許取って数ヶ月の人間とでは、はい、ワインディング行った時にやっぱり技量の差が出るじゃないですか。
そうですね。
はい。そこで初めて、あ、俺、バイクならこいつに全然勝てるんだっていうのがすっごい気持ちよかったんですね。
はい、
だからすごい、なんかその、ちっちゃい話なんですけど、
はい、
でもそこで、あ、オートバイの走りに何か自分の中でその、勝敗を勝手につけてしまった時に、
はい、
超気持ちいいって思って、
うん、
で、そうですね、だからそっからですね、バイクってなんか、違うな。だから、うん、代理戦争じゃないですけど、はい、なんか、
うん、
もやもやっとしてたのが、
一つの糧になったってことですよね、そこはね。
そうですね。うん、でもこれ危険なのが、
はい、
走りで勝ったっていうことで、
はい、
自分の中の価値っていうのをつけていくと、
はい、
必ずそれで、くじけるところがあるわけじゃないですか。
はい。早い人いますからね。ってことですよね。世の中には。
そうなんですよ。
はい。
はい。だから、それで、その、同級生には勝てて、だから俺は走ることでもっと頑張んなきゃダメだっていうか、そこが楽しくなっちゃったんで、
はい、
ついつい飛ばし気味に走ってっていうのを。
はい。
で、そこに気にしてない人と、はい、後から乗った仲間と一緒に走れば、多少は頭腫れたりするわけじゃないですか。
はい。
で、そこでいい気になって、バイクは楽しくなったと。
なるほど。
はい。
でも僕は、その、走りに、バイクには16歳で乗ったんですけども、結局ね、30歳になるまでの間は、なんかその、走り屋に憧れてはいたんですけど、
はい、
周りが、ゼファーだったり、フェックス400だったり、その空冷旧車ブームだったんですよ。
ええ。
だから僕は RZ だったんですけど、あと全員空冷のマルチだったんですよ。
はい。
そして行くところは、大だるみじゃなくて第三景品だったんですよ。
ああ、なるほど。
はい。ちょっと時代ですね、そこは。
ちょっとイエローコーン。
そうです、そうです、そうです。
世代の感じですね。
そういう感じですね。
はい。
あの、MA1 来て、冬、第三景品で走るみたいな。
はい。
なんか、僕は峠に行きたかったんですけど、周りは別に行きたがってなくて、だから街乗りと、その、レジャーですね、海に行ったりするとかと、結局山にはあんまり行ってなかったんですよ、その時代は。
ああ、いやでもそれが一番正しい使い方じゃないですかね。
で、
うん、危なくないし。
そうですね。で、30歳になる前ぐらい、28、29、30ぐらいの時に、R1Z に乗ったんですよね。
はい、
で、その時に今、僕の、まあ、友達であり、師匠である人と出会って、
はい。
で、その人も R1Z 乗ってて、
はい。
で、R1Z のコミュがあるから一緒に行こうって言ったんですよ。
濃い。
はい。R1Z だけが集まる。コンビが、はい、で、そこで群馬の赤城に行ったんですよ。
ええ、
で、まあ主催者がその、まあ、一応栃木の人なんですけど、まあ、ええ、あそこら辺に住んでる人で、そんでまあみんなで走りましょうって走った時に、
はい、
僕赤城山に入った瞬間に全然追いつかなかったんですよ。
はいはいはい。
結局です。その R1Z に乗ってる時点で多分他の人たちはそこそこ山が好きな人たちが集まってたんですね、それで、ね。で、僕だけが、まあ、都会派だったわけですよ。
都会派。
都会派だったわけですね。
あ、いいですね。この都会派の使い方を見持ってこう。都会派。
そう。交差点しか曲がったことないって感じですよね。
はい。
だから、友達と走ってる時に自分が遅いとかっていうのはあんまり感じたことなかったんですけど、
うんうん、
山は走り慣れてないから、
はい。
まあ、山入った瞬間、コーナー3つで全員いなくなっちゃって、
ああ。
で、僕はそこで、どうしてだと、同じバイクなのに、
うん。
なんでこんなにも追いつかないんだと思って、で、その、まあ友達というか、まあ師匠、まあ当然その、前走ってるわけですけど、
はいはい。
で、なんで僕はこんなに遅いんだみたいな話をしたら、
はい。
まあ、君はこういうところを走ってないでしょうって話になって、
で、都会のもやしっこがみたいな。
そうそうそう、都会のもやしっこは田舎のね、厳しい道を知らないだろうみたいな話になって、
はい。
で、
ちゃんと見てたな。
まあ、せっかくツースト乗ってるんだから、走れるようになると楽しいよと。で、一緒に、じゃあ走ろうみたいな話になって、そっからライティックを考えるようになったんですよ。
あー、遅咲きなんですね。
だから結構その、そうなんですよ。僕、だから、バリマシ世代ではあるんですけど、
ええ。
ギリギリ、最後のバリマシ世代だと思うんですけど、
うん、
その時には、小学生の時はだからバリマシ読んでるんですけど、免許取った後は見てなくて、はい、
うん、
ミスターバイク BG ばっかり読んでたんですよ。
あ、
そうすると、ここにはライテクはないわけですよ。
まあ、バリマシンのライテクもライテクじゃなかったと思いますよね、まあ、当時じゃね。
時代は時代ですけど。うん、でも、まあ、要はそういう、そっちじゃない方に行ってたのが、
はい。
まあ、そんな、財産景品飛ばしてるよりも、 山をくねくね走った方が面白いよって話になって、それで、なんかこう、考えて走るようになったんですよね。
へぇ、
うん、で、そこからは、ずっともうそっちばっかりですよね。
本当ですか、うん。僕、なんか、俺もそこそこ乗れてんじゃねえのって思って、
はい、
まあ、その、このバイク屋で仲良くなった、いわゆる、上の世代の人たちと走り行ったりとか、
はい、
サーキットに連れてってもらったりして、
はい、
まあ、またこの、びっくりさせられて、
そうですよね、初めて。
あかんと、あかんと、うん、はい。まあ、一気によっては、なんだ、大したことねえな、その、うん、いいバイク乗ってても大したことねえじゃんとか、
はい、
年上の人がみんな速いわけじゃないなって調子乗る面もあったりしつつ、
はい、
でも、こんな急車に負けるわけないだろうっていうのになんか、もう、ごぼう抜きにされたり。
コテンパンにされたり。
サーキットなんかだともうコテンパンですよ。うんうん、はい。コテンパンにされて、
はい、
ああ、もうちょっと走りで、これで追求していくのはダメだなと。はい、違うなって打ちのめされて、
はい、
打ちのめされてもバイクは好きなわけだし、
はい、
その、じゃあちょっと気分転換にって言って、こうロングツーリングに行くと、
はい、
これね、どっちかしか、楽しんでない人結構いる気がするんですけど、
はい、
走りによるアドレナリンの楽しさっていうのは、
はい、
もう走りでしか得られないと思うんですね、
はい、
これ。バイクで行くツーリング、
うん、
バイクのツーリング、バイクで行く旅っていうのは、普通の車の旅とか普通の飛行機の旅と違って、
はい、
それにしかないそのメンタル的な楽しさが、
ありますね。
山塚ありますけど、
はい、
ちょっと違うものだと、思います、うん。走りで得られる、ま、楽しみの興奮と、うん、ツーリングの楽しみ。
はい、はい。違います、ね。
同じバイクの遊びだけど、
うん、
うん。だから、走りだけ走ってる、サーキットだけ走ってる人は、その旅のすっごいあの楽しさ知らない人がたくさんいるし、
はい。
ロングツーリングしかしない人は、ちょっとその、競技的に、サーキット走ってみたりとか、
うん、
ちょっと走り方、曲がり方っていうのを考えて、
うん。
それが実現できて、おーっていう興奮度を知らない方も多くて。
はいはい。そうですね。
俺最近まで気にしたことなかったけど、はい、これ二つ違う楽しみだと思うんで、もしどっちかやってない方があったら、ねえ、
そうですね、
走ってるだけの人はロングツーリング行ってみてほしいですよね。
そうですね。僕も、そのロングツーリングに関しては、そのね、30ちょっと過ぎたあたりに、
はい。
初めて北海道行ったんですよ。はい、
またこっちも遅咲きですね。
そうなんです。僕、だからバイク乗ってた歴は長いですけど、
はい。
そのバイクで楽しむっていうことを考えると、30過ぎて、30ぐらいからなんです。
ああ。
20代の時は、本当に、だからその、彼女乗っけて、ただ走るとか、
はい。
なんか、海に泳ぎに行くために乗るとか、っていう感じだったんですよ。
楽しんでらっしゃるじゃないですか。あ、うん、都会派です、都会派ですね。
そう、都会派の買い物、ちょっと原宿に買い物に行くとか、はい、そういう、
はい、
そういう感じですね。洋服買いに行くみたいな感じなの。そういう風にしか使ってなかった。
ああ、いいや。ちょっとシャレオツな、
そうですね。
いいじゃないですか。
もっと、その師匠に、いや、もっと面白いもんだからっていうことを言われて、
はい。
で、北海道も、その、師匠は、もう若い時からずっと行ってる人で、行ったら本当に、はい、2ヶ月とか帰ってこないような人だったから。
ああ、いいっすね。
うん、仕事辞めて、北海道行って帰ってきて、仕事見つけて、みたいなことをしてた人だから、日本も3週ぐらいしてるはずなんですよね、確かに。
いやー、もうちょっと師匠、いい師匠を持ったというか、やばい師匠を持ってしまったかというか、
ね、
う
ん、はい。ダメな人ですね、だからね。
ダメですね。いや、バイク乗りとしてはいいけど、
うん、
人としてはちょっとやばいですね。
そうですね。
羨ましい。
そう、若い時の話聞いてると、なんか、もっとやればよかったなと思いますもんね、聞いてるとね。そう、で、
今から やったら家庭問題ですからね。
そうですね。そう、それで、ちょうどまあ、30ぐらいの時に仕事を一回辞めて、
はい。
で、ぽっぽり空いて、じゃあ北海道行ってくればって話になって、
うん、
で、キャンプもしたことないのに、テント買って、全部揃えて、はい、初キャンプが北海道です はぁ。行く前日に、あの、公園で一回テント立ててみて、うん、もう立てられると思って。それでそれ畳んで、次の日北海道行って。
はい。
うん。で、1日目から迷子ですよ、もう。
迷子どこで迷子になったんですか？
ね、富良野にとりあえず行こうと思って、
うん。
もう目的ないんですよ。そもそも北海道に何があるかもわかんないで行ってるぐらいなんで。
いいじゃないですか。一番楽しいですよ、生き方としては。
知ってんのは、だから北の国からの富良野だけですよ。
もうとりあえず富良野に行くしかねえと。
そう。
行くしかねえ。
そう。最初2週間、初めて行った時に2週間行ったんですけど。
はい。
目的が富良野に行くなんですよ。
もうルルルルルルルってやってみるしかねえね。
1日で達成できるんですよね。
そうっすな。
うん。苫小牧ついて、富良野で一泊でもう、ついてるじゃないですか。あとどうするよって思いながら行って、でも、なんかね、富良野の星の見える丘キャンプ場だったかな。
はいはい。
っていうところに行ってみようと思って行ったんですけど、
うん。
ま、苫小牧に2時ぐらいに着いて、昼の。
はい。
で、
苫小牧2時。
確か、大洗。
大洗便ですね。
そうそうそう。
はい。
で、富良野向かったんですけど、なんか、まあ、初めて行くし、うん、ロングツーリングもしたことないから、途中で迷子になりつつ、
うん、
行ってる間に夜になっちゃって。
はい。
で、このキャンプ場を見つけられなくて。
うん。真っ暗すぎちゃって街灯もないし。
そんで、もう、うろうろして、もうわかんねえよと思って街に降りてきて、
はい。
なんか、なんとか旅館、吉田旅館っていう旅館を発見して、ちょっとガソリン入れたスタンドの前にその旅館があって。
はい。
で、そのキャンプ場に行きたいんですけどってガソリンスタンドのお兄ちゃんに言ったんですけど。
うんうん。
あ、もう真っ暗だよって話になって。
で管理人もいねえだろうしな。
うん。で、
管理とかにしてねえか、
そうそう。吉田さんにちょっと泊まれるか聞いてみたらどうだよって言われて。
はい。
だから、最初キャンプの予定がいきなり、宿泊になり。でね、北海道着いて、苫小牧で降りてて、すぐウインカーがつかなくなったんですね。
はい、はいはいはい。
で、原因はわからないんですけど、
うん。
だから初めて行ったところでいきなりウインカーつかなくなって、うわ、どうしようみたいになって、
うん。
で、真っ暗になっちゃうし、キャンプ場わかんないしと思って、泣きそうになりながら走ってたんですよね。で、目的もないわけですよ。とりあえず来てみたっていうだけだったから。
いいじゃないですか。目的ない2週間の北海道なんて最高っすよ。
うん。だから今は最高だと思うんですけど、今もう一回行きたいですけど、それは。
うん。
その時は泣きそうになりながら走ってましたね。どうしたらいいんだろうとか言いながら。でもなんか
止まる。ちょっと待ってくださいね。はい、10秒ぐらい。あ、すいません。寒くなっちゃったかな。扇風機止めちゃ
った。なんか下でオナニーの話してるけど大丈夫ですかね。
いや、だね、ラットさんがちょいちょいね、ちょいちょい挟んできて、チラ見してるんですけど。まあそうっすよ。うん、
その快感はまた違うから、まあそれはそれでいいんです。
違いますね。この風の刺さが違うもんです。両方いいもんですよ。
うんうん、
はい。
そう。でも、
あ、つまり、あれですね、これ、その、走りの楽しみと、
はい、
その、
ツーリングの楽しみ。
旅、はい、ロングツーリング、旅のバイクの楽しみ。
はい、
うん、走りと旅バイクは、
はい、
違うってことです。もう、
うん、
両方いいもの、それはセックスとオナニーが、
あ、なるほど。
それぞれいいけど違うよね、みたいな。
そうっす。確かに、今日はセックスじゃねえな、オナニーがっていう時もあるかなっていう。うん、それですね。それに近いですね。確かにね。
いやーね、使いてえな、この部屋な。
そう、
なんか。使って怒られちゃうからね。
相手に左右されないで、もう俺本位で行くんだ、みたいな人を。ってことですね、これね。
そうですね。
うん、でも、 まあそう。でもバイクも、バイクもオナニーですよね。だからね。
そうです。まあ今日のこの配信も、GPZ の900忍者で抜いたことがある私ことこのルイが、カネキューさんとお送りしておりますんで。
そう、よろしくお願いします。いつも。
はい、よろしくお願いします。何が
何がっていう話ですね。はい、何がどうしたって話ですけどね。
そんな話じゃない。北海道です、北海道。
ちょっと、脱線しちゃった
。最初のその2週間の話聞かせてくださいよ、はい、先は。
そう、それで、まあ、もうその時にはもう携帯電話あったんで、30歳ぐらいだったんで。はい、
ええ。
だからまあ、そう、友達とか、まあ、そう、師匠に電話して、
はい。
まあ、まあ、とりあえず着いたんですけど、こんなです、みたいな。何したらいいですかね、みたいな話をしてたら、バカ、一日中バイクのことしか考えなくていいんだよ、って言われて。こんなに嬉しいことないじゃん、って言われて。
はい。
うん、それだけ考えてりゃいいんだよって言われて、ああ、そうか、と思って。なんかそれで、吹っ切れたんですよね。確かに、一日中、その、誰にも文句言われないで、
うん。
どこ行こうかな、どうしようかなって、全部決めていいんだよ、みたいな。確かに、そういうことってなかったな、と思って。やっぱり、何時に帰ってこなきゃいけないとか、あるじゃないですか。こっちでいると。
そうですね。そうですね、うん。まあ、別にそれって北海道じゃなくてもいいんだろうけど、北海道まで来ちゃってんだから今更他にすることがないっていうね。
そう、そう、
ね。非日常感がありますからね。
うん。で、極端なこと言えば、帰ってこいって言われたって帰れないわけですからね、もう、急には。
はい。
うん。ってこと、だから逆に考えると、もう、だから本当にそれだけをやればいいんだよ、と。それだけしか考えるな。俺にも電話してくるなって話ですよね。だから、極端なこと言えばね。
ああ、なるほど。
うん。お前そっちで、俺のことすら忘れて、行きたいところだけを考えて走ってればいいんだよっていうことですよね。
なるほど。
うん。それを言われて、なんか吹っ切れて、で、また、その、宿の親父さんもなんかいい人で、話してて、で、北海道のいいとこみたいなのとかいっぱい話してくれて、で、あっち行ってみたら、こっち行ってみたら、みたいな話をしてくれて。
はい。
だからもうそこで、もう敵もできるじゃないですか。じゃあ明日はそっちに行ってみようとか。
うん、ああ、醍醐味ですね。
はい。で、行って、で、そこの行った先で、キャンプして、そうすると、なんかソロキャンパーの人とかが話しかけてきてくれたりするんですよね。
うん。
で、どこ行ったって聞かれて、で、北海道何回目って言われて、初めて来ました、つって。ちょうどそこのキャンプ
場。チェリーボーイが。
そうです。ちょうど話しかけてくれたのが、そのキャンプ場の主みたいな人で。はい、
うん。
ああ、こっからだったらあそこまで3時間で行けるぞ、とか。こっちだったら2時間ぐらいでこういうところ見れるぞ、みたいなのを話してくれて。
うん。
うん、で、だからその、なんか行く先々で話して、で教えてもらって、目的地に向かっていくっていう旅になったんですよ。
いや、それ一発目からいい旅してますね。
うん、だから良かったんだと思います。すごい。
まあ時間があったからってのもあるんでしょうけど、はい、どうしても最初って、
はい、
もう予定を全部決めちゃって、はい、ここ行ってここ行ってここ行ってってなるのが、はい、最初は多いと思うんですけど、はい、
そうなんです。それが僕はなかったっていうか、とりあえず行ってこいって感じですよね。
いやー、いい師匠持ちましたね。
うん、行けばなんとかなるし、面白いかっていうことでしたね。で、迷ったら、北海道の人優しいから、聞けば教えてくれるし、っていう、なんかそういうアドバイスはいっぱい受けてたんですよ。で、うん。で、まあ、キャンプ場、なんかこっちの人みたいに冷たくないからっていう話ですね。キャンプ場行って、こんにちはって挨拶すれば、なんか食わしてくれたりもするし、話も聞かせてくれるし、だいたいバイク乗ってるもん同士だから、まあ、どこ行ってきたんですかとか、なんかいいとこありましたかって、聞くなり聞かれるなりすれば、もうそれで、なんていうんですか、話はもう止まんなくなるからと。で、本当にそうでしたもんね。
いや、もう師匠がすげえ話が合いそうですよ。
うん、うん。似てると思う。だから、ルイさんを初めて、この、ツイキャスで聞いたときに、 師匠みたいな人なんだろうなと思ったんです。
うん、いや、もう、同じようにバイク楽しんで、同じようにバイク好きな方なんだろうなと思います。
う
ん、
そうですね。
今回はここまで。
次回に続く。